声の広報、県からの便りです。平成29年6月号、発行群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、特集、群馬の未来をつくるコンベンションの推進、知事コラム、夏の群馬の魅力を PR、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、味自慢と引き自慢群馬のブランド業、県民リポーターだより、今月号はお休みです。お便りコーナー、県広報番組群馬一番、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団定期演奏会、群馬県境稜線トレイル歌唱の名称募集、みんなで防ごう土砂災害、6月は土砂災害防止月間です。歴史博物館グランドオープン、男女共同参画フェスティバル、県内公立4大学合同説明会、忘れていませんか、自動車税、県民防犯運動、母子父子家父福祉資金貸付金、がんに関する市民講座、心臓血管センター県民健康公開講座、骨粗鬆症に備えよう、小さなことからコツコツと、イベント情報、草津温泉落語、編集室独り言。以上で目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成29年4月1日現在、県人口195万9675人、対前月-3164人、男967216人、女99万2459人、世帯数785,508世帯。特集、群馬の未来をつくるコンベンションの推進。県は魅力あふれる群馬の実現を目指し、人口減少社会に対応するため、経済の活性化や若者・女性が活躍できる魅力ある雇用の場の創出など、さまざまな取り組みを行っています。その一つとして、幅広い経済効果や地域ブランド力の向上などが期待できるコンベンションの推進に積極的に取り組んでいます。コンベンションって何？コンベンションとは、知識や情報などの交流を行う人の集まりのことを言います。新しい製品や技術が集結する展示会や、企業が商談を行い新たなビジネスチャンスにつなげる見本市、研究者が成果発表や知識・情報の交換を行う学会、アーティストによるコンサート・ライブなどが挙げられます。コンベンションの開催は地域に大きな経済効果をもたらすことから、国内外で注目を集めています。なぜコンベンションを推進するの？県は総合計画に基づく人口減少対策の一つとして、経済の活性化や若者・女性の雇用の場の創出を図るため、コンベンション誘致や関連産業の振興に力を入れています。また、将来の産業経済の維持発展のため、人・物・情報を呼び込む拠点となるコンベンション施設の整備を進めています。新しい施設は、本県の玄関口である JR 高崎駅東口から約1キロの場所にある高崎競馬場跡地に整備します。高速交通網の整備などにより、首都圏と各地方を結ぶ交通の結節点として、本県の拠点性が高まっている中、群馬の将来の発展を牽引する拠点となります。どんな効果があるの？1、産業経済の活性化。コンベンションの開催によりビジネスチャンスが拡大し、 企業の活性化や新たな産業の創出を促す効果が期待できます。また、交流人口の増加により、消費が拡大するなど、産業経済の活性化につながります。丸2、若者・女性の雇用の場を創出。展示会や会議などが多く開催されるようになると、企画運営、広報、装飾デザイン、宿泊業、飲食業などの分野で、若者・女性にとって魅力ある雇用が生み出されます。これにより、一度県外に出た人が県内に戻るなど、人口減少に歯止めをかける効果が期待できます。丸3、県内各地に人を呼び込む。大規模なイベントなどの開催により、交流人口が増加し、群馬の知名度の向上やイメージアップが期待できます。合わせて本県の魅力である世界遺産や温泉、自然、歴史、文化などを活用して、各地に人を呼び込み、経済効果を県内全域に波及させることが期待できます。新しいコンベンション施設の経済波及効果は、年間約128億円。これに伴う関連産業などの就業者は、約1500人増と見込んでいます。どんな施設ができるの？新しいコンベンション施設は、北関東最大の1万平方メートルの屋内展示場や、約2500人を収容できる会議施設のほか、2万平方メートルを超える屋外展示場、2000台以上の駐車場を備えています。そのため、これまで県内で開催できなかった規模のコンベンションにも対応することができます。29年末頃に工事に着手し、32年春の開所を予定しています。コンベンション施設の概要や期待される効果について紹介します。新コンベンション施設の機能。展示会。北関東最大の屋内展示場では、最大で約1万平方メートル規模の展示会が開催できます。また、2万平方メートルを超える屋外展示場も併設しています。学会、国際会議。最大で5000人規模の学会や国際会議が開催できます。会議室は分割利用が可能であるため、様々なニーズに柔軟に対応できます。コンサート、ライブ。最大で1万人規模のコンサート、ライブが開催できます。屋内展示場は音楽イベントの開催に適した天井高を確保しています。各種イベントなど、一般消費者向けの即売会や資格試験、就職相談会などの会場として利用できます。また家族で楽しめるイベントも開催できます。災害時の防災拠点機能、住民などの避難所、地域住民の一時避難所として会議施設などを利用します。また、約4000人の帰宅困難者の発生を想定し、最大で約7000人の受け入れを想定しています。救援物資の物流拠点、県内に向けた救援物資の仕分け・発送の拠点として展示施設を利用します。また、首都圏が被災したときに、救援物資の輸送を行う広域的拠点としての活用も検討しています。自衛隊などの一時集結地。自衛隊や消防、警察の一時集結地として屋外展示場を利用し円滑な救助・救援活動に役立てます。その他の機能。非常用発電設備や飲料水を貯蔵する受水槽などを備えるほか、井戸水を飲料用以外の生活用水として利用します。コンベンション開催への期待。業界発展のきっかけに。コンベンションの開催には多くの事業者が関わります。開催への期待について、県ディスプレイ業協同組合の野村邦博理事長にお聞きしました。ディスプレイ業は、コンベンション会場の音響設備や装飾などを手掛け、会場全体を盛り上げる雰囲気づくりをする業種です。新しいコンベンション施設の完成により、業界全体として仕事の機会が増えることを期待しています。 またコンベンションの仕事をする中で、各社に競争意識が働き、組合全体の技術の向上にもつながると考えています。コンベンションを手掛けることは、自分たちの技術を対外的にアピールできる良い機会になります。今回のイベントが良かったので、また群馬で開催したいという声が増えて、継続的にコンベンションが開催されるようになれば、業界や地域にも経済効果が広がります。現在、組合として県次世代産業振興戦略会議のコンベンション関連産業部会に参加しています。部会には異業種の人もたくさん参加しているので、今後はこのような人たちと交流を図りながら、互いに連携してコンベンションの開催に向けて力を尽くしていきたいです。群馬で学術大会を。コンベンション施設について、主催者の立場から群馬大学医学部の土橋邦夫教授にお聞きしました。私は呼吸器の病気のうち、主に喘息や花粉症など、アレルギー性の疾患を専門にしています。また今月東京で開催する日本アレルギー学会学術大会では会長を務めます。今回の大会は県内で開催したいと考えていましたが、約5000人が参加できる会議施設や周辺の宿泊施設などが県内で見つかりませんでした。今までに開催した3000人規模の大会でも、会場が分散して往復に時間がかかるなど、不便な点もあったと聞いています。新しい施設は駅から近いので、徒歩でも行けて便利です。国内ではたくさんの学会が開催されていて、本学の先生が会長を務めるものもあります。新しい施設が完成すると、県内でも大規模な学会を開催しやすくなると思います。今回の大会では、全国から集まる参加者に群馬らしさを感じてもらうため、ヤギ節の披露や焼きまんじゅうの屋台などを用意しています。これらの催しも県内で開催することができたら、より群馬の良さを感じてもらえるのではないかと思います。コンベンション開催の効果。コンベンションの開催効果や誘致について、川島アソシエイツ代表の川島久夫さん、伊勢崎市出身にお聞きしました。地域のブランド力を向上させる。私はコンベンション主催者などに対するコンサルタント業務のほか、国際会議やイベントの誘致に関する国の戦略策定にも携わっています。近年、コンベンションを目的に海外から日本を訪れるビジネス客が増えています。コンベンション関連産業は近年稀に見る成長産業です。コンベンション開催の効果は主に3つあります。一つ目は経済効果です。コンベンションの参加者は同じ場所に観光客よりも長く滞在し、消費額も大きいという特徴があります。また主催者や出展者による開催経費の支出もあり、大きな経済効果があります。二つ目は産業や学術研究の発展です。展示会や学会により日頃の研究内容や成果が共有され、技術開発や研究がさらに進みます。また、異業種交流などで人的ネットワークが広がることで、新たなビジネスチャンスが生まれます。三つ目は、地域のブランド力向上です。コンベンションをきっかけに地域が認知されると、ブランド力が上がります。これにより住民が持つ地域への誇りも高まります。地域の活性化につなげる。コンベンションを開催するには、施設整備だけでなく、主催者や参加者の目的に合った誘致も必要です。また、誘致のための重要な要素として、地域の賑わいがあります。活気がある地域には民間投資が進み、宿泊施設や飲食店が充実します。これにより誘致が進み、コンベンションが開催されると、地域はさらに活気づきます。コンベンション施設や地域などが連携して、こうした好循環を生み出すことが、地域の活性化につながるのです。県コンベンションビューロー。 県コンベンションビューローは、県内各地におけるコンベンションの誘致や開催支援を行っています。そのための主催者と事業者の調整や、運営に関する情報提供、助言、提案などの支援、調査研究をしています。現在、県に事務局があり、市町村や観光協会、経済団体、県内コンベンション事業者など、86団体で構成されています。県コンベンション情報サイト、コンベンション主催者などに向けた情報提供サイトです。県内のコンベンション施設などが検索できます。URL http://www.convention.prefgunma.jp/新コンベンション施設の愛称募集。多くの皆さんに親しみを持っていただけるよう、コンベンション施設の愛称を募集します。募集規定、施設のコンセプトや特徴がイメージできるもの、親しみやすく覚えやすいもの、他の名称、商標などに類似していないもの、自身が創作した未発表のもの、賞、賞金、最優秀賞1点10万円。同一の愛称を複数の人が応募した場合は、抽選により受賞者を決定。高校生以下の人が受賞した場合、賞金は図書カード。発表、10月から11月、予定。応募期間、6月9日金曜日から8月31日木曜日。応募方法、所定の応募用紙。群馬電子申請受付システム http://www.sinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html からも応募できます。応募用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所など、6月9日から配布します。県ホームページ、http://www.prefgunma.jp/0/7/ay=01-00001.html からも入手できます。その他、応募作品は返却しません。採用された作品の著作権など一切の権利は県に帰属するものとします。募集要項など詳しくは県ホームページ前記をご覧ください。問い合わせ先、県庁コンベンション推進課、電話027-897-2707、ファクス027-223-4371。特集の問い合わせ先、県庁コンベンション推進課、電話027-897-2707、ファクス027-223-4371。以上で特集を終わります。大沢正明知事コラム、夏の群馬の魅力を PR。 今年のググッと群馬観光キャンペーンは7月1日から9月30日にかけて実施します。これまでは秋に開催していましたので、夏に開催するのは5年ぶりとなります。今回は水源県群馬ならではの水と稜線トレイルや上毛三山などの山をコンセプトに、夏の群馬の魅力を最大限に PR していきます。県では、県観光振興計画、羽ばたけ群馬観光プランや、群馬よいとこ観光振興条例に基づき、本県の強みを生かした観光振興を推進しています。 今回のキャンペーン期間中の入り込み客数の目標は、昨年同期より 5% 増の2063万人を見込んでいます。市町村や関係者と連携を密にして、オール群馬でしっかりと取り組んでいきます。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見25、味自慢と引き自慢、群馬のブランド魚、群馬の特産銀光と箱寿司は、どちらも長い時間をかけて県が開発したニジマスです。上品な味が自慢の銀光は、キメが細かく滑らかな舌触りと身の締まった歯ごたえの良さが特徴です。また、低脂肪、高タンパク質で人の体に必須の脂肪酸である DHA、ドコサヘキサエン酸や EPA、エイコサペンタエン酸が多く含まれています。群馬のおもてなし料理としてホテルや旅館などで提供され好評を得います。一方、箱寿司は釣り人が求める強い引きと美しい姿形を合わせ持つ遊漁用として日本で初めて開発されたニジマスです。パワー、スピード、スタミナと三拍子揃った魚として釣り人から高い評価を得ています。28年1月に商標登録され、ますます注目度が高まっている中で、県では箱寿司をブランド魚として定着させるため、増産に取り組んでいます。群馬が誇る銀光と箱寿司にぜひ注目してください。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-897-2695、ファクス 027-243-3600。 お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。毎日通勤のために前橋渋川バイパスを利用しています。上部道路が全線開通してから熊谷など他県ナンバーの車を多く見かけるようになりました。他県から群馬県にたくさんの人が来てくれているのだと実感しました。吉岡町、23歳。道路には国道、県道、町道など様々なものがあります。高齢者は買い物や病院通いなどのため、車に乗らざるを得ませんが、整備された道路なら安心して運転できます。最近は高齢ドライバーの事故が多いので、私も身を引き締めて安全運転を心がけています。玉村町、81歳。掲載された人には、群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。県広報番組、群馬一番、群馬テレビ、毎週金曜日午後7時30分、再放送日曜日午前9時30分、群馬の宣伝部長、群馬ちゃん、新たに宣伝部員となったタイムマシーン3号と女性部員が、群馬を全国に宣伝するために地域の魅力を紹介します。6月9日、清流の里川場村で箱寿司を体感せよ。6月16日、片品村。6月23日、総集編。7月7日、高山村。問い合わせ先、県庁広報課。電話 027-226-2167。ファクス 027-243-3600。 インフォメーション、お知らせです。県ラジオ広報番組のご案内、 FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。 Y グループレフ、放送時間月曜から金曜日午前8時57分から8時58分群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、6月17日土曜日。開演時刻、午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮、高関健。ピアノ、金子美宇治。曲目、リスト、ピアノ協奏曲、第2番、胃腸腸、サール番号125、ラーベ番号456、ショスタコービッチ、 交響曲第7番波長調作品60レニングラード。入場料 S 席4600円、 A 席4100円、 B 席3600円、 C 席自由席2100円。入場券販売場所群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など。群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、29年4月1日現在満70歳以上の方、学生25歳以下は SA、B 席は500円引き、 C 席は600円引きです。なお、入場券の割引は群馬交響楽団事務局への申し込みだけとなります。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、 ファクス 027-322-4943。 群馬県境稜線トレイル仮称の名称募集。県は群馬県境稜線トレイル仮称の整備を進めています。国内外に広く周知し、また長く愛されるよう、覚えやすく親しみやすい名称を募集します。群馬県境稜線トレイル仮称は、群馬、長野、新潟、県境の稜線100キロをつなぐロングトレイル、距離の長い自然歩道で、稜線の長さは国内最長です。水上町土合から谷川岳や、東屋山を経て妻恋村の鳥居峠までを結び、沿線には水上、志摩、草津、万座などの有名な温泉地があります。賞、最優秀賞、採用作品1点、群馬ちゃんクオカード2万円分。優秀賞5点程度、群馬ちゃんクオカード5000円分。発表8月11日金曜日、山の日記念21世紀の森祭りで発表予定。応募期限6月16日金曜日。応募方法、所定の応募用紙。その他、現在使われている仮称での応募はできません。選定された作品の一切の権利は県に帰属します。採用された作品は一部補正して使用することがあります。個人情報は適切に管理し、この事業以外の目的では使用しません。応募用紙入手先、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/数字0/3/av=01_0004.html。 問い合わせ先、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081、 ファクス 027-224-8780。 みんなで防ごう土砂災害。6月は土砂災害防止月間です。近年の異常気象により、全国各地で土砂災害が多発しています。梅雨から台風の時期にかけては降水量が多く、1年のうちでも土砂災害が発生しやすくなります。土砂災害から身を守るためには、日頃から防災情報の収集に努め、土砂災害警戒区域などの危険な場所や避難場所などについて、家族で話し合い、確認しておきましょう。地鳴りなど土砂災害の前触れに気づいたときは、一刻も早く避難し、最寄りの県土木事務所や市役所、町村役場へ通報してください。土砂災害警戒区域、雨量情報、土砂災害警戒情報は、県ホームページ、http://www.kendoseibi.com perefdgunma.jp/section/sabo/hp/main_page_under_pege_1.htm から確認できます。また、雨量情報は、携帯電話、http://www.uryou-gunma.jp/k/ からも確認できます。問い合わせ先、県庁砂防課、電話 027-226-3632、ファックス 027-243-1680。 歴史博物館グランドオープン。展示内容がさらに充実した歴史博物館にぜひお越しください。期日7月15日土曜日、14日金曜日まで休館。時間午前9時30分から午後5時、入館は4時30分まで。会場、県立歴史博物館、高崎市綿貫町。内容、綿貫観音山古墳出土の埴輪を展示する東国古墳文化展示室をはじめ、名刀金貞や戦国時代の手紙などを公開するテーマ展示、きらびやか武士の時代の名宝、8月31日木曜日まで、など、観覧料一般300円、大学・高校生150円、中学生以下無料、障害者手帳などをお持ちの方と、その介護者1人は無料です。証明できるものをお持ちください。問い合わせ先、県立歴史博物館、電話 027-346-5522、ファクス 027-346-5534。 男女共同参画フェスティバル、6月23日から29日までは男女共同参画週間です。これにちなみ、男女共同参画について理解を深めるためのフェスティバルを開催します。期日6月24日土曜日、会場、群馬男女共同参画センター、前橋市大手町。内容、シンポジウム、時間午後1時30分から3時30分。演題、群馬の元気は女性の活躍から、パート4。講師、岡本峰子、朝日新聞社前橋総局長。定員120人、先着順。パネル展示やバザー、健康相談、お茶席、絵本読み語り、バルーンアートなど。時間、午前10時から正午。入場料無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県庁人権男女多文化共生課。電話 027-226-2902、 ファクス 027-220-4424。 県内公立四大学合同説明会。県内の公立四大学、県立女子大学、県立県民健康科学大学、前橋工科大学、高崎経済大学が合同で大学説明会を開催します。期日6月18日日曜日、時間午後1時から3時30分、0時30分会場。会場、群馬会館、前橋市大手町。内容、学生発表、私の楽しいキャンパスライフ、大学概要説明、個別相談会、対象、高校生、保護者、高等学校の進路指導担当教諭など、定員400人先着順、費用無料、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県立女子大学、電話 0270-65-8511、ファクス 0270-65-9538。 忘れていませんか？自動車税。 自動車税の納期限は5月31日水曜日です。うっかり納め忘れた人、口座振替で引き落としにならなかった人はいませんか？まだ納めていない人は急いで納めましょう。納税場所、県内の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、前橋市上泉町、県行政県税事務所、コンビニエンスストア。コンビニエンスストアでは、一定期間を過ぎると納税できない場合がありますので注意してください。詳しくは、納税通知書、または、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/4/a=43100.html をご覧ください。納税の際は、必ず納税通知書をお持ちください。口座振替納税で5月31日に引き落としにならなかった場合や、納税通知書を紛失してしまった場合は、納付書を再送付します。県自動車税事務所、または県行政県税事務所に連絡してください。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、ファックス 027-261-5931、県行政県税事務所。県民防犯運動、自主防犯意識を高め、安全で安心な暮らしを実現させるため、県民防犯運動を実施します。地域や家族との絆を深めて犯罪被害を防ぎましょう。期間6月11日から20日。運動重点、子どもと女性の犯罪被害防止。夜間の一人歩きは危険です。人通りのある道や明るい道を選び、周囲への注意を怠らないようにしましょう。特殊詐欺の被害防止。オレオレ詐欺や還付金等詐欺の被害が急増しています。犯人からの電話を受けないように、在宅中でも留守番電話に設定しておくなどの対策をしましょう。電話でお金を用意してと言われたら詐欺を疑い、警察に相談しましょう。住宅対象の侵入窃盗の被害防止。外出する際は少しの時間でも必ず鍵をかけましょう。乗り物等の被害防止。車のドアロックや自転車などの二重ロックを確実にしましょう。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課。電話 027-243-0110。内線3430、ファックス 027-223-7866。 母子父子家父福祉資金貸付金、一人親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉の増進を図るため資金の貸付をしています。対象、母子家庭の母、配偶者のいない女性で20歳未満の子を扶養している人、父子家庭の父、配偶者のいない男性で20歳未満の子を扶養している人、父母のいない20歳未満の子、家父、かつて母子家庭の母であった人、など。貸付資金の種類、就学、就学支度、就業、技能習得、生活、転宅、住宅、就職支度、事業開始、事業継続、医療介護、結婚などの資金。詳しくはお問い合わせください。利率、無利子。ただし、一部資金は有利子、年利 1%。返済方法、口座引き落とし。毎月払い、年2回払い、年1回払いのいずれか。申請方法、所定の申請用紙。申請前に必ず相談が必要です。その他、申請時に申請者の個人番号を確認します。原則として連帯保証人が必要です。 子どものための資金の場合は、子どもが連帯借り受け人として申請者と同じ返済義務を負うこととなります。審査の結果、利用できない場合もあります。申請後、審査を経て貸付を決定するため、早めに相談してください。申請用紙配布場所、相談先、問い合わせ先、県保健福祉事務所、前橋市保健センター、電話 027-220-5701、ファクス 027-243-6474、高崎市子ども家庭課、電話 027-321-1247、ファクス 027-324-1849。がんに関する市民講座。日本人の2人に1人ががんになると言われています。治療とともに大切ながん患者の心のケアとリハビリテーションについて学びます。期日、6月17日土曜日。時間、午後1時から4時30分、0時30分会場。会場、群馬会館、前橋市大手町。内容、演題、講師、がん治療をサポート、リハビリテーションの実際、長谷川誠、群馬大学医学部附属病院リハビリテーション部理学療法士、がん患者さんの心のケア、辛さや苦しみにどう応じるか、藤平和義、群馬大学医学部附属病院精神科神経科医師、交流沢会、自由に参加できる情報交換会です。がん経験者やその家族も参加します。費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。その他、県庁県民駐車場、前橋市大手町をご利用ください。問い合わせ先、群馬大学医学部附属病院、電話 027-220-7854、ファクス 027-220-7832。 心臓血管センター県民健康公開講座、骨粗鬆症に備えよう、小さなことからコツコツと。期日6月23日金曜日、時間午後6時から7時30分、会場県立心臓血管センター前橋市亀泉町。内容、骨を元気にして健康寿命を伸ばすため、骨粗鬆症の最新治療や予防法などについて、医師や栄養士、運動指導士がわかりやすく話します。定員120人、先着順。費用、無料。申し込み期限、6月21日、水曜日。申し込み方法、電話またはファクス。住所、氏名、電話番号、参加希望人数をお知らせください。申し込み先、問い合わせ先、県立心臓血管センター、電話 027-269-7455、ファクス 027-269-1492。 以上、インフォメーション、お知らせでした。イベント情報、草津、温泉落語。日程、時間、毎日、午後8時から8時45分。会場、熱の湯、草津町草津。内容、草津温泉の名物であるプロの落語家による落語を楽しめます。費用、一般1000円。11歳以下500円。3歳以下は無料。問い合わせ先、草津温泉落語事務局、電話 027-988-5118、 ファクス 027-988-5110。 編集室独り言6月号、おばあちゃんの吹き。先日初めて吹きの煮物を作りました。小さい頃は祖母がしょっぱく煮つけた吹きをよく食べていましたが、自分で作ったことはありませんでした。その吹きは中之条町の赤岩に家族で出かけた時に地元の人からいただいたものです。赤岩は 養蚕農家の家屋が多く、山や川など景観も良いと聞いていたので、以前から散策したいと思っていた場所でした。赤岩につき案内所で散歩コースなどを聞いていると、いつもはすぐに抱っこをせがむ息子が、珍しく自分からどんどん歩いていきました。道の途中で向こうから来たおばあちゃんが、吹きがたくさんあるから持っていかない?と声をかけてくれました。少し戸惑ったものの、おばあちゃんについていくという息子に背中を押され、一緒に畑に行きました。おばあちゃんはその場で吹きを収穫し、下処理の仕方まで教えてくれました。少し収穫を手伝わせてもらった息子は、初めての体験にとても嬉しそうでした。収穫してもらった吹きを早速家で料理してみました。たくさんできた吹きの煮物はご飯の良いおかずになりました。また食べるたびに旅先での出来事が思い出されました。まだ2歳の息子には苦くて食べられませんでしたが、おばあちゃんの吹きを覚えていてほしいと思いました。中澤さやか。以上で、声の広報、県からの便り、平成29年6月号を終わります。